聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マタイの福音書1章18節から25節、新約聖書1ページです。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。聖書の言葉は以上です。今日は特別にクリスマス礼拝としてですね、クリスマス、私たちの救い主イエス様のお生まれを覚えて、この礼拝の時を過ごしております。今ではこのクリスマスは世界中で、ある意味祝われているといいますか、世界中でこのクリスマスが覚えられていますが、その本当の意味がどこまで理解されているのか、それは少しわからないところがあります。ですから今日はですね、この聖書から、このクリスマスの意味、イエス・キリストのお生まれをなぜ喜び、祝うのか、どういう意味でこれをお祝いするのか、改めてご一緒に確認したいと思います。18節、もう一度目を向けていただきますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。とありまして、イエス・キリストの誕生の経緯が、本当にごく短くといいますか、簡潔に書かれています。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。イエスの母マリアとヨセフは、婚約していた。でこの当時の婚約といいますのは、1年くらいですね、婚約期間を過ごすことが一般的であったと言われています。婚約中も男性は夫であり、女性は妻として認められていましたが、女性は実家の方に残ってその婚約期間を過ごしている。で、婚約期間が明けてから公の儀式を行って、夫が婚約者を正式に自分のもとに迎え入れる。それが当時の結婚の習わしであったわけですね。マリアとヨセフもちょうどそのような期間を過ごしていたと考えられます。ところがですね、ヨセフが正式にマリアを妻として迎え入れる前に、マリアの胎に子が宿っている、身ごもっているということが分かってしまう。19節見ますと、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。とヨセフは正しい人と書かれています。これは一体どういう意味なのかということですが、子供が宿る、妊娠するということは、当然ですね、男女の性的な関係によるものです。 婚約期間中にヨセフによらずにマリアに子が宿ったということであれば、誰かヨセフ以外の別な男性によって子が宿ったということになるわけですね。ですからヨセフはマリアを姦淫の罪として公の裁判にかけることもできた。でもヨセフはそういうことはせずに、本当に正しい人、憐み深い人であったので、マリアのためを思ってことを大きくせずに密かに離縁しようと思っていた、そういう意味ですね。20節からですが、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ヨセフはマリアと離縁しようと考えていたわけですが、そのヨセフの考えは間違った考えであった。間違った考えに基づくものでありました。マリアに与えられた子は普通の子ではなく、聖霊による神の子であったというのです。主の使いからマリアを迎えるように、妻として迎えるようにと告げられます。またこの生まれてくる子が人々を罪から救う救い主であると、そういうふうにも御使いは語りました。でこのような御使いの言葉ですね、夢を通してこれを聞いたわけですけれども、これを聞いたヨセフは、どうしたのか。24節に少し飛びますが、24節、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフはこの御使いの言葉の通りにマリアを妻として迎え入れ、生まれてくる子に主の使いの通りにイエスという名をつけました。これがイエス・キリストの誕生の経緯ですね。イエス・キリストはヨセフにはよらず少女マリアから生まれました。少女から子が生まれるということは、私たちの常識といいますか考えでは普通はありえないこと、理解できないことです。聖書では一体どういうふうにしてこの子が生まれたのか宿ったのか、それは詳しくは書かれていません。ただ聖霊による特別な奇跡であると語られています。またヨセフがこのことをどう受け止めたのか、そのこともですね、聖書は詳しく書かれていません。眠りから覚めたヨセフは主の使いの言葉の通りにした、それだけ書かれています。つまり結論的にはヨセフはこの言葉を信じ受け入れたということです。ここにどれくらいヨセフの悩みや葛藤、思い、そういうものがあったのか、それについては何も書かれていないわけですね。で、これがですね、イエス様のイエス・キリストの誕生の経緯ということになりますが、このことはイエス・キリストが一体どういうお方であるか、そこに深く関わっています。もしイエス・キリストが単なる人間、私たちと同じ人間であったとしたら、このような奇跡的な誕生ということは本当におかしな話になってしまいます。しかし聖書は一貫してイエス・キリストは神であると、神であるお方が人として生まれたのだと語っています。神であるお方が人間マリアから人として、しかも普通の赤ちゃんとなって生まれたということです。 改めて21節を見ていただきたいのですが、21節こうありますね。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。イエスという名前は、これギリシャ語の読み方なんですけれども、旧約聖書のヘブル語、ヘブライ語ではこの名前はですね、ヨシュアと読むんですね。そしてヨシュアという名前は主は救い、そういう意味のある言葉です。主、神である主が救い主である、そういう意味の名前です。イエス・キリストは人々をその罪から救うために、神ご自身が人となって生まれてくださった、そういうお方であるということです。でこのところがですね、特に大切なところでありまして、イエス・キリストのお生まれをなぜ祝うのか、なぜクリスマスを祝うのか、そこと深く関わっているところです。イエス・キリストが私たちの罪を救ってくださる、私たちを罪から救ってくださるお方だからこそ、このイエス・キリストのお生まれを喜び祝っているわけです。でここで、大切な問題になってくるのが、罪とは何かということですね。イエス・キリストは確かに私たちを罪から救ってくださるお方です。ではその罪とは何でしょうか。私たちの罪とは何か。そもそも罪とは何かということです。罪については聖書の中にいろいろな説明があります。神の命令を破ること、神が望む本来ある生き方、在り方から離れていること、神から離れること、いろんな言葉で説明されています。ただですね、現代の私たちにとって、罪ということを聞くと、大体何か悪いことであると考えると思います。何らかの犯罪、あるいは犯罪までいかなくても倫理や道徳に反すること、そういうふうに考えやすいと思います。そのように考えているとですね、イエス・キリストが私たちを罪から救うと聞いても、いや私はそれほどの犯罪は犯していない、それほど倫理や道徳に反することはしていない、そんなふうに考えてしまうかもしれません。しかしですね、聖書は罪についてもっと広いといいますか、もっと深い本質的な見方をしています。罪ということを単なる犯罪とか倫理や道徳に反すること、人の道ならぬこと、そういうことだけでは見ていないんですね。では聖書はどういうふうに罪を考えているのかといいますと、罪とは神との関係の問題というふうに聖書は捉えているんですね。神によって作られた人間が神から離れていく、あるいは神と離れた状態にある、これがそもそも罪の本質である、罪の根本的な問題であると言います。神と人との間にふさわしい関係がない、信頼関係がない、これが罪の本質であると聖書は語っています。聖書の初めのところにですね、創世記というところがあるんですけれども、この創世記3章で神によって作られた人間、最初の人アダムとエヴァがですね、食べてはならないと命じられていた木の実から取って食べるということが描かれています。蛇によってそそのかされ、神との信頼関係に揺らぎが生じ、アダムとエヴァは神の命令に背いたわけですね。そしてその結果、命令に背いたわけですから、アダムとエヴァは神の前から 隠れるようになる、神からこう離れていくわけですね。まあ、ここから罪の連鎖、悪循環が始まっていきます。神に対するちょっとした不信感があり、神と親しい関係がないので、ちょっとずつ神から離れていく、神が望んでおられる在り方から離れてしまう。また神から離れていることで、より神に対する不信感が大きくなってしまう、恐れが大きくなってしまう、まあ、このような悪循環、罪の連鎖ですね。で、聖書はこういう罪の連鎖、悪循環の中に私たち人間があると言ってるんですね。神から離れているので、神との間にふさわしい信頼関係がない。何か神との間に不信感があるからこそ、より神の在り方が分からず、神を恐れて離れていってしまう。そういう悪循環ですね。で、このことは私たち実は人間同士の関係ということを考えてみても、当てはまるといいますか、思い当たることが多いのではないかと思います。まあ、どんな人との関係でもいいんですけれども、その人との関係の中に何か不信感があると、関係がうまくいかないということがあると思います。まあ、そして悪循環に陥るんですね。まあ、もともとほんのちょっとした不信感、あの時挨拶してくれなかった、きっと私に対して怒ってるんじゃないのかな、私を避けてるんじゃないのかな、そういう不信感があると、また別な行動とか別な時にですね、その不信感が大きくなっていく、あるいは不信感があるので、きっとあの人は私のことを憎んでいるのかもしれない、だからあの人とは仲良くしないようにしよう、怒られないように気をつけないといけない、いや攻撃されないように初めからこちらも敵意を持って向かわないといけない、そういうふうになっていくとですね、どんどんちょっとした不信感から関係が悪くなっていく、離れていく、そういうことがあると思います。人間同士の関係でもそうですね。で、まさに神と人との関係もこれに似たところがあると思います。まあ、それだけでなく、神様との関係というところにおいては、まことの神様との信頼関係で心が満たされていないと、何か他のもので私たちその心の穴を埋めようとするということも起きてきます。神様との信頼関係がないので、そこで満たされていないので、何か別のものを、代わりになるものを求めていくんですね。他のもので穴埋めしようとする。お金や地位や名誉、これがあれば大丈夫だ。そう思えるようなものを、何かひたすら追い求めていく。まあ、そして不正な方法で、人から奪ってでも、そういうものを得ようとする。そういうことにもつながっていきます。まあ、そういう意味でも、まあ、罪の悪循環がこう起こってくるわけです。イエス・キリストは私たちをそのような罪から、罪の悪循環の中から救ってくださるお方であります。神であるお方が人間の赤ちゃんとして生まれてくださって、この地上の生涯を歩まれました。私たちのところに、私たちの世界に、神であるお方が、ある意味降りてきてくださったわけですね。私たちと同じようになってくださった。このイエス・キリストを通して、私たちは、神に近づくことができる。神と親しい関係を、神と近い関係を築くことができる。いや、それだけでなく、イエス・キリストは、神と私たちとの関係を十字架の死によって和解してくださる、回復させてくださるお方です。私たちが受けるべき罪の刑罰を身代わりに受けてくださって、 そのキリストの十字架によって私たちの罪が許され、神との関係を回復させてくださっているのです。改めて聖書の方に戻りますが、22節23節を見るとこうありますね。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。まあ、この言葉はですね、この福音書ですね、この部分を書いたマタイという人が、まあ、このイエス・キリストのお生まれの意味を解説しているところですね。旧約聖書のイザヤ書というところを引用して、処女マリアからイエス・キリストが生まれるということ、この意味を説明しています。生まれてくるイエス・キリストによってインマヌエル、神が私たちと共におられるということが実現するのだと語っています。まあ、これはちょうど先ほどまで説明してきたことですね。救い主イエス・キリストがお生まれになる、イエス・キリストというお方が私たちと神との離れてしまった関係を、壊れてしまった関係を修復してくださって、神が私たちと共におられるという、神と人との親しい関係を、本来あるべき関係を回復してくださるということです。イエス・キリストがお生まれになったというこのこと自体が本当に神様からの私たちに対する大きなメッセージであるということができます。神様は私たちが神様から離れたままの状態で良いと、そういうふうにはお考えにならなかったということです。私たちが神から離れたままで、もうあとは勝手にやってくれと、あとは知らない、そういうふうには考えられなかった。むしろ神の方から降りてきてくださって、イエス様が人となってお生まれになることによって私たちのところに来てくださったのです。マリアから生まれ、私たちと共に歩んでくださった。そして何よりもイエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪を代わりに負い、神との本来あるべき関係を回復してくださいました。ですからこのイエス・キリストのお生まれということは、神が私たちと共にいてくださる、神が私たちのところに来てくださった、そういう本当に大きなメッセージなのです。クリスマスは本当にこのことを喜び祝う、またこのことに感謝をする時であります。イエス・キリストは私たちを罪から救ってくださるお方です。神と私たちの離れてしまった関係、壊れてしまった関係を修復してくださる、近い関係にしてくださる、関係を元通りにしてくださる、そういうお方です。神との信頼関係が本当に回復していくとき、私たちは他の人との関係もより良いものに、本来あるべきものに回復させられていくことができます。改めてこのクリスマスの時、イエス様が私たちを罪から救ってくださるお方である、私たちと神との関係を回復してくださるお方であるということを改めて覚えたいと思います。イエス様によって神との信頼関係をいただいて、築いていただいて、回復させていただいて、本当にこのお方を心から喜び、また他の人たちともこのイエス様にあって良い関係をいただいていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちに語りかけ、 教えを導いてくださることをありがとうございます。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。私たちの救い主、主イエス様が私たちを罪から救ってくださるお方である。私たちと神様との関係を和解させ、また回復させてくださるお方であるということを覚えて心から感謝をいたします。私たちは神様あなたから離れていく、離れている、そういうものであります。あなたから離れているがゆえに、いろいろな具体的な罪や悪、そちらへと誘惑されていく、そのようなものでもあります。どうぞ憐れんでくださって、イエス様を通して、本当にあなたとの親しい関係に生きることができますように、あなたとの関係を回復させていただくことができますように導いてください。あなたとの親しい関係が与えられることによって、本当に本当の喜び、平安に満たされていきますように、クリスマスのこの時にその喜びを私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。